Welcome to Ham's Radio, Ham Radio talk show by Ham Radio enthusiasts.
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線家によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日の話題はバラモデム実践編です。それでは最後までお付き合いください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
先日5月21日のオンラインイベントはたくさんの皆様にご参加ご協力いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました
と言っちゃいましたが、収録の関係で詳細についてはね、また来週、次回ご報告したいと思いますのでね、はい、よろしくお願いいたします。HH2JA 野田さんからハイチでの特別局運用のお知らせをいただきました。はい。はい、先週に引き続きなんですけども、日にちが5月23日までということでね、はいはい、今真っ最中。
そうですね。
でございます。はい。5月18日から5月23日まで、ハイチアマチュア無線連盟では、HH18MAI という記念曲を運用いたします。はい、この期間ハイチで開局している曲がみんなで同じコールを使ってハイチ独立戦争をアピールするという企画です。
はい、
はい、ホテルホテル18マイクアルファインディアということでね、はいはい、どれだけの重複があるかそのバンド
楽しみですね。
楽しみですけれどもね、はい、特にね、運用スケジュールはね決めてないそうです。めいめいのね曲が好きな時にこのコールで運用いたします。なので同じバンドに2曲以上いるかもしれません、うん、ということでね、はい、野田さんですけども、私も CW と FT8 で参加します。コンディションに応じて80メーターから6メーターまで切り替えていきます。QSL カードは、qrz.com こちらの方ね、ご参照ください。N2O、が QSL マネージャーになっているそうでございます。はい、紙の QSL がね欲しいという方はねぜひこちらの方をねご覧くださいというところでございます。はい、ちなみに18メイですね、18メイ、はい、これはフランス語で5月18日ということだそうでございます。
はい、
はい、この日は200年以上前に初めてハイチの旗を掲げて独立の戦いをしたという記念すべき日で、旗の日と呼ばれている祝日になっているそうです。
うん、そうなんですね。
はい、ということでね、
はい、
現在真っ只中だと思いますので、
はい
はい、アメリカカリブ方面が開けている周波数時間というのが一応
夜
ベースなのかなと。
夜、うん、ローバンドは夜、
そうですね、
ハイバンドは朝方ですね。はい、
そうですね、はい、ぜひ見えてましたら聞こえてましたら QSO していかがですかということでございます。
はい、
はい、野田さんありがとうございました。はい、今日はバラモデム実践編ということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画ではアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
前回に引き続きましてね、JN1OLJ 森川さんにね、ウィンリンクとバラモデム、これについてね、特に実際の運用についてね、お伺いいたしましたのでね、お聞きください。
はい。以前にですね、非常通信用に、データ伝送とかファイルが送れればいいなという話を差し上げた、それの第2弾ということでですね、今日は JN1OLJ 森川 OM に、お越しいただいてですね、その辺どんなシステムを使ったらいいのかということについてですね、実践編、どういうソフトを使い、どういうハードを使って、 何をやればいいんだろうということをご紹介をいただきたいというふうに思います。まず森川 OM 自己紹介。
JN1 OLJ 森川と言います。まあ、どれかというとアマチュア無線の中でもパケット通信を学生時代から一生懸命やってまして、コンピューターの付属品としての無線機みたいな楽しみ方をしています。
なるほどなるほど、楽しいお話が今日は聞けると思います。でこの前もちらっとお話出たようにパケット通信をアマチュア無線でやるためにどんな、まずハードウェアがいるんだろうというのをちょっとご紹介いただけますか。
そうですね、大昔それこそもう20年以上前にパケット通信やってた頃は、TNC という外付けのハードウェアを使って、やってたと。ところが最近はFT8 に代用されるみたいな、ほとんどパソコン側で処理をして、特別なハードウェアがない、最も実際にパソコンと無線機をつなぐインターフェースは何かなきゃいけないんですけども、
なるほど、
肝心な処理は全部ソフトウェアであるという流れになってまして、はい、今日ご紹介するウィンリンクとバラも、同じ構成です。言ってしまえばハードウェア的に言うとですね、今 WSGDX とかのソフトウェアをインストールして皆さんが楽しまれている FT8 と、ほぼ同じハードウェア、逆に言うと他に何もいらないですね。
パソコンがあってオーディオの行ったり来たりと PTT の制御、これだけあれば何とかなるということなんですかね。
そうですね、だから最近新しいリグですと USB で直接接続できるようなタイプなんかありますよね。あれはご存知の通り何もなんか特殊なハードウェアなしという形、これは今回ご紹介するソフトウェアも同じ環境です。
なるほどなるほど。でソフトウェアの名前が2つ出ておりましてですね、ウィンリンクとバラモデムというお話をいただいているので、それぞれ、どういう役割をしてどういうふうにしたらインストールできるのかというのをちょっとご紹介いただけますか。
2つのソフトウェア分かれているところが、少し難しいところではあるんですけれども、バラモデムというのが、私が昔懐かしいやってた、TNC に相当する部分がソフトウェアになったものと。でバラモデムはですね、実際の変調方式によってバラ HF とバラ FM と2つに分かれています。バラ HF っていうのは SSB で使う場合と、バラ FM ってのはその通り FM で使う場合と、一応ソフトウェアとしてはこの2つは別々なソフトウェアになっています。でウィンリンクっていうのはですね、この TNC 機能を使うための電子メールのソフトです。ですからウィンリンクそのものはですね、このバラ以外にもいろんな方式で電子メールをやり取りするためのソフトと、この2つを組み合わせて運用することになります。
なるほど。じゃあ必要なソフトは、バラ FM とバラ HF と、あと追加で実験用として、バラチャット、この3つを入れておけばいいと。
そうですね、運用にはですねウィンリンクエクスプレスとバラ HF、 この2つあればですね十分なんですけども、実際にはやっぱりセットアップの途中で試したいとか、いうことがありますので、バラチャットだとか、専用のツールも同時にインストールしたい方がいいと思います。
なるほどなるほど。じゃあそのバラ HF、例にとりましてですね、どういうセッティングをする必要があるんでしょうか。
本当にその実際にメニューの位置とか全然違うんですけれども、やることは、WSGTX と同じです。バラ HF を起動して、サウンドカードの設定で、入力のウィンターフェース、出力のウィンターフェースを設定すると。ただこの時に日本語の Windows ですとオーディオインターフェースってカタカナの名前がついちゃうじゃないですか、それがソフトウェア上で文字化けしちゃうんで、できればバラの設定する前にですね、オーディオインターフェースの名前は半角の文字に書いておいた方がいいと思いますけども、これは WSGTX さんも一緒ですね。
じゃあそれで例えばバラ HF を設定する、同じようにバラ FM も設定する。
そうですね、オーディオインターフェースを選択して PTT の選択を設定っていう設定する項目は同じですね。
そうするとウィンリンクの方の設定、どういうふうにやればいいんでしょうか。
ウィンリンクエクスプレスというソフトウェアなんですけれども、これもダウンロードしてインストールはすごい簡単です。ただウィンリンクはですね、電子メールのソフトウェアなので、まず電子メールのアカウントを登録しないといけません。
なるほど。
でウィンリンクの設定画面からアカウントを登録申請する画面に飛んできますので、そこで登録申請して、登録されると登録キーが送られてきています。
なるほど。
このところはちょっと面倒というか、この手順を踏まないとそもそもウィンリンクエクスプレスが使えません。
でそこで登録キーが送られてくる、
はい、
でそれを ソフトウェアの中に打ち込んでやると動くようになると。
そうですね、
そういうことなんですね。
まあ、登録キーを送ったことによってインターネット上の、電子メールの、アカウントが作られ、
はい、
でそれに対してアクセスするキーが設定されと。
なるほど、なるほど。
でこの段階でですね、実は無線を使わずインターネット経由で電子メールを呼び出すことができます。
あ、なるほど、なるほど。
1個フリーメールのアカウントができたみたいな感じですよね。
まあ、そうですね、まあ、電子メールアカウントが新しくコールサインアットウィンディングドットオルグという、電子メールアドレスができます。
なるほど、なるほど。でそのメールアカウントを経由して みんなで通信をしようと。
そうですね、
そういうことなんですね、
はい。
であとそのいつ自分にメールが届いたか、どうやったら送れるかその辺のところもちょっと教えていただけますか。ま
あ、この辺はやっぱりちょっと不便は不便で、やっぱり自動的に電子メールの問い合わせをしてくれないので、まあ、人間が問い合わせをしろと、設定して問い合わせしに行くというところが多少違います。
取りに行かないと、
取りに行かないとい
け
ない、
メールは来ないということになるわけですね。
ただその代わりといっては何ですか、この取りに行くっていう手段をですね、複数選べて、その中に今日ご紹介しているバラモデムを使ってアマチュア無線だけで電子メールを取りに行くということができるっていうのが特徴ですね。
なるほど、なるほど。それは、ウィンリンクエクスプレスとバラ FM なしバラ HF を組み合わせて運用するとそういうことができると、
はい、それと無線機と安定さえあればインターネットにつながっていなくても電子メールの問い合わせができると。
なるほど、なるほど。これが例えば非常通信の時なんかにも役に立つ方向法だということですね。
そうですね、まあ、インターネットはマルキー使えない、携帯電話使えない状況でも電子メールのやり取りができるっていうのが、まあ、一番メリットですね。
なるほど、なるほど。でそれができるのがそのバラ HF ウィンリンクの組み合わせであると。であとそのバラ HF ウィンリンクを、実際に動かしたときにどういうアクションを取ればいいかというところなんですが、
ここもですね非常に優れた機能を持ってまして、まあ、先ほどご紹介したようにウィンディングエクスプレスから接続方法をですね、バラ HF を選びます。そうして、まあ、オープンってやるとですね、新しくもう一個ウィンドウが開いてきて、そこからですねそのどのゲートウェイにアクセスするかっていう選択する画面が出てきます。
なるほど。
これはあらかじめダウンロードした、まあ、世界中のゲートウェイのリストの中からですね、結構賢くそのリンククオリティですけども、はい、その場所、今自分がいる場所とゲートウェイの場所、それと時間、使っている周波数帯を自動的に計算してですね、今この時間だったらどのゲートウェイが一番つながれる可能性が高いかっていう、評価値をですね出してくれて、それで相当したリストが出てきます。
なるほど、なるほど。
で当然その中からですね、まあ、上位のつながりやすそうなところで、まあ、自分が持っているアンテナの設備だとかを考えして、
はい、
まあ、ゲートウェイによっては周波数がいろいろ違いますからね、つながりそうなゲートウェイを選んで接続すると、まあ、
なるほど。
接続するゲートウェイの候補がですね自動的にリストされるというのはとても素晴らしい機能だと思います。
なるほど、なるほど。で具体的にはその例えばバラ HF ウィンリンクを選択して、セッションをオープンするところから始まるわけですか。
そうですね、セッションをオープンして、はい、その後にチャネルセレクションっていうボタンがあるので、
はい、
でそれを選ぶと今言ったゲートウェイのリストがずらっと出てくると。
なるほど、なるほど。
でそこで選んでセレクトでゲートウェイが確定して、まあ、その後にスタートを押すと実際に無線機が動いて、
はい、
先ほど言ったインターネット経由でのメール問い合わせと同じことを今度はアマチュア無線経由で行います。
なるほど、なるほど。そのパスクオリティが自動計算されるというのは非常に便利ですよね。
でなおかつですね結構精度いいんですよ。
なるほど、
まあ、私もここ1年ぐらい触ってますけれども、
はい、
やっぱり季節変動だとか、をちゃんと評価されてですね、まあ、ここで高いクオリティが出るとですねそれほど巨大なアンテナでなくても、はい、つながるように思います。
なるほど、なるほど。そうすると普通に無線機同士で、メールのやり取りができてしまうわけですよね。
そうですね、まあ、ですから無線機同士というよりも先ほどのいわゆるインターネットを使わずに無線機だけで、電子メールのやり取りができてしまう。
でちょっとその今まで そのアマチュア無線の世界で考えると、CW でやり取りする音声でやり取りするという形態とは だいぶ違った通信になりますよね。
ただ私みたいに大昔からパケット通信をやってる人間からすると、
はい、
まあ、日本でも430とかの1200棒のパケット通信で BBS とやってましたから、
はい、
まあ、それとあんまり大して変わらないのかなと。
なるほど。
ただ非常に技術的にバラ FM は優れているので、
はい、
HF のですね、非常に不安定な状況でも確実に通信ができるというのが大きな違いですけども、
そ、
まあ、やってることは大昔のパケットとあんまり変わらないのかなと思います。
でそのメールなんですが、メールは日本語大丈夫なんですか。
ですね、残念ながらこのウィンディングエクスプレスというクライアントソフトがですね、日本語対応してないので、
はい、
本部に日本語使えません。じゃあ使えないんじゃないかと思いますけど、ファイルが添付できますんで、
はい、
ですから日本語 のファイルを作ってですね、それを添付してしまえば、
なるほど、
まあ、日本語のやり取りもできる。で、当然のファイルはバイナリーでもいけるので、
はい、
まあ、サイズをあまりでかいとですね、リミッターに引っかかっちゃいますけども、JPEG とかの写真とか送ることも可能です。
うん、となると文章、例えばワードだとかエクセルだとかに加えて、JPEG とかビットマップとか極端に言えば何でもファイルは送れる。
そうですね、まあ、普通のパソコン上にあるファイルであれば何でも、サイズの制限さえ、まあ、おおむねですね、100キロぐらいが大体リミットになってるんですけども、まあ、それ以外だったら別にファイルの内容をこいつのシステムは何も判断しませんので何でも送られちゃいます。まあ、実際の運用を見てるとやっぱり自分の顔写真をちょこっと送ったりとかね、いうのが現実的。あとやっぱりエクセルだとか PDF だとかのファイルのやり取りがやっぱり皆さんやってるみたいですね。
エクセルがこの前回の第1回の時もありましたけど、なんかいろいろ応用が効きそうでいいなっていう感じがしますよ ね。
そうですね、やっぱり普段パソコンで何や皆さん電子メールやり取りしてると、なんだかんだ言ってエクセルで表を作って、
はい、
例えばやり取りしてる多いと思うので、まあ、同じことができるというのが非常に、まあ、便利なところというか。
なるほど。
まあ、やっぱりその単純のこれは大昔のパケット通信ではできなかったことなので、まあ、ここは大きな違いですね。
でその技術がアマチュア無線で使ってできるっていうのは格段の進歩なんでしょうかね。
そうですね、それも本当に、まあ、インターネットというバックボーンがあるから、その世界中のどこのゲートウェイでも構わない。
それが魅力的ですよね。
アマチュア無線の世界っていつどことつながるか不確実じゃないですか。
そうですね。
ところがこのウィンディングシステムは世界中のゲートウェイから選べるわけですよ。その時つながる可能性、
つながればということですよね。
でやはり世界中にゲートウェイがあると意外とですね、コンディションのアップダウンを見つけてですね、どっかのゲートウェイにつながる可能性が出てくるというところが非常に面白いところですね、
は
い、
なるほど。これでですね、前半でウィンリンクとバラの話を詳しくいただいて、かなり興味深いお話をいただいたんで、後半残りでですね、実際の運用はどうなんだというところにちょっと踏み込んでですね、お話を伺いたいと思います。
はい、ということでね、ありがとうございました。
ハムのラジオ。
それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画から耳寄りな情報をお知らせします。第1級陸上特殊無線技師6月期国家試験まであとわずか。最後の仕上げに QCQ 企画の直前対策資料がおすすめです。 QCQ 企画が独自に編集した第1級陸上特殊無線技師法規法令集、第1級陸上特殊無線技師無線工学要約集、またそれぞれの問題集計4冊のテキストと直前対策資料で合格を目指しましょう。直前対策資料には過去約5年分の出題状況をまとめた出題状況表と、試験に出題が予想される問題を一覧にまとめた問題チェック表を収録。過去の出題状況の分析やご自身の苦手分野の洗い出しにご活用ください。問題集に未収録の問題は追加問題集でしっかりカバーしています。第1級陸上特殊無線技師6月期直前対策資料のお申し込みは5月27日金曜日まで。ぜひお申し込みください。気になった方は QCQ で検索。無線従事者資格を取得したいけど一人で勉強するのは不安、そんな方には QCQ 企画の養成課程がおすすめです。 まずは養成課程 e ラーニングをご紹介します。講習会会場が遠い、講習会日程が休みの日と合わないなどお困りの方はいませんか？養成課程 e ラーニングはインターネット環境とパソコンやタブレットがあればいつでもどこでもご学習することができます。講師の講義動画と確認テストで全く知識のない方でも理解が深まりますし、講義動画は繰り返し何度でも視聴することができるので復習も楽々。わからないところは質問フォームからご質問ください。講師が丁寧に回答させていただきます。最後の修了試験はお近くのテストセンターで受けることができます。テストセンターは全国に300箇所以上。パソコンやタブレットでの学習が終わって最短3日後にはテストセンターで修了試験の受験ができるようになるので、学習スタートから試験までサクサク進めます。養成課程 e ラーニングは第4級アマチュア無線技師、第2級第3級陸上特殊無線技師を実施中です。もう一つは養成課程講習会。養成課程講習会は各地で実施中。講師が丁寧にご説明しますので、初めての方でも安心です。直接講師に質問ができるし、同じ資格の取得を目指す仲間と一緒に勉強できるのは講習会だけ。なお、教室内の換気や消毒液の設置など、感染症対策も講じておりますので、ご安心してご参加ください。お友達同士で、会社の仲間とご家族で講習会に参加してみませんか？養成課程講習会は第3級第4級アマチュア無線技師、第2級第3級陸上特殊無線技師を開催中。開催日程や場所はホームページで見ることができます。新しい日程も続々更新中。詳しくは QCQ 企画のホームページをご覧ください。QCQ 企画は無線従事者資格の取得を目指す皆様を様々な形でサポートいたします。お電話でのお問い合わせは東京 03-6825-4949、 東京 03-6825-4949 まで平日10時から17時の間で受け付けております。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
2022年春、ヨタジャパンは新しいステージに踏み出しました。この度設立した一般社団法人ヤングスターズオンジエアジャパンでは、26歳未満の方、30歳未満の学生の方の若者会員と参助会員を募集しております。若者ハムの皆さん、楽しみながら新しいアマチュア無線を作っていきましょう。詳しくはウェブサイトで。ヨタジャパンからのお知らせでした。
はい、後半もね、引き続き JN1OLJ 森川さんのね、インタビューをお送りいたします。よろしくお願いします。
はい、後半もですね、引き続き JN1 の OLJ 森川さんにお話を伺いたいと思っております。前半でですね、ウィンリンクとバラのお話をいただいたんですが、実際の運用面どういうふうになっているのか、ちょっとお聞かせいただけますか。
やはり国内で HF で安定して運用したいとなると、はい、第一候補は7メガでの運用になりますよね。
一番オープン時間長いですよね、国内は。
でやっぱり7メガは、言うまでもなくかなり混んでますので、はい、こういうような自動応答のシステムをですね、どこの周波数でやるったら非常に難しいのが現状だと思います。
なるほど。
ただ幸いウィンリンクにはですね、周波数を複数設定してですね、そこをスキャンしながら待ち受けする機能があるんですよ。
それ便利ですよね。
で今現在はですね、ビーコンも出さずに呼ばれるまでおとなしくしている状態で、
はい、
複数のチャンネルでの待ち受けの設定にしています。
でどっかで電波を感知するとそこでスキャンが止まってデータのやり取りを始めるんですか。
そうですね、はい、
なるほどなるほど。
ですので、呼ぶ方はですね、人間が運用してますので、先ほどご紹介したリストの中の候補からですね、実際に届く届かないも重要なんですけれども、 QRM がないというところをですね、やっぱりオペレーターの方が選んで使っていただければと思います。あの地域によってですね、あのバンドプラン上に、まあ、ACDS とかって書いてますけど、はい、オートマチックコンピューターレスポンスシステムかな、まあはい、まあ、こういう自動応答のためのバンドプランを定義している地域もあるんですよ、
はい、
ただ日本にはそういう設定ありません
ね、ないですね今のところ、はい、
のはですから、まあ、このようにバンドプランで許す、まあ、基本的には全電波周波数帯域にならないの中で、まあ、複数の待ち受けでじっとしていると呼ばれるまでには電波出さないという設定をするのが、まあ、今のところ現実的な運用じゃないかなと思ってます。
なるほど。先ほど周波数が7メガとか21メガとかおっしゃったんですが、となると海外ともつながるということになるわけですよね。
あの特に最近暖かくなってきて21は非常にあの順調ですね。
なるほど。
あの日本からあの VK とかハワイとか、まあ、あの DX されている方からすると届いて当たり前かもしれませんけれども、まあ、そういう地域とですね、デジタル通信、まあ、特に先ほど言ったように電子メールだとか画像ファイルが送れるという高レートのデータ通信が、まあ、日常的にできるというのは非常に楽しいというか、まあ、かなり時代は変わったなというのを実感できると思います。
なるほど。で今までのお話だとですね、設備はうちにいて、固定局ないし自宅の無線機を使ってという、まあ、あのパソコンを使うということもあるんでですね、というふうに限られるような気がするんですが、いかがなんでしょうか。
まあ、あの正直言ってインターネットを使える環境でやってもあまり面白くないというか、別にインターネットできることをわざわざ無線でやってという話になるんですけども、
はい、
まあ、それでも例えば多少モービルだとか移動運用だとかでアクセスするとですね、まあ、正直言って今時携帯電話日本全国届いちゃうので、
はい、
あの移動運用にしてるからってインターネット使えちゃうんですけども、
はい、
まあ、そういうような状況でですね、アマチュア無線だけで電子メールがアクセスできるっていうのはですね、あの私的にはとても楽しいというかワクワクする、体験になっています。
なるほど。そうすると固定局だけじゃなくてどっかに移動して、移動している無線局に、パソコンをつないで、そのパソコンがネットワークにつながっていなかったとしてもいろんな通信ができる、ファイルが送れるということになるわけですね。
そうですね。ですからインターネットがなくても電子メールが使える、それでが使っているのがアマチュア無線しか使ってない、
使ってない、
まあ、これはやっぱりあの、うん、アマチュア無線の運用としてはですね、まあ、一つのなんていうか姿というか、
そうですね、
まあ、特に電源とかもね、太陽電池とか使ってやったりすればですね、いわゆるオフグリッドみたいなことを表現しますけれども、まあ、いわゆる社会インフラがあまり機ない環境でも使えるぞと、うん、いうところが実現できるわけですね。
ネットもいらない、電源もいらないと、そういう世界で通信ができるよねっていう話になるわけですよね。これ大きいですよね。これがその例えば非常通信に活用できればいいかなっていう発想したところなんですが、やっぱりその方向が活用の道ですかね。
まあ、あのウィンリンクっていうシステム自体がですね、結構古くてですね、もうそれこそ20年ぐらい前からあって、まあ、これはかなりあのアメリカのまあフロリダ近辺での洪水だとかの影響を受けてできてますので、まあ、あの元々ウィンリンクというのはそういう性格が強いシステムです。
なるほど、わかりました。でさらにですね、あのもう少し簡単にこのパケット通信を楽しむ方法として、なんか別のソフトウェアがあるというふうに伺ったんですが。
そうですね、あのウィンリンクすごい素晴らしいんですけども、ゲートウェイありきですね。ですから電波が届く範囲にあの誰かが運用しているゲートウェイがないと使えないという問題があります。
なるほど。
でそうではなくてですね、あのウィンリンクのゲートウェイがなくてもやっぱりこういう新しいパケット通信を試すという意味でですね、
はい、
これ比較的新しいソフトが出てきまして、
はい、
あのバー AC という
VARAC ですね、
まあ、あのソフトウェアの名前はあのくっついちゃってるので VARAC とくっついた名前になってるんですけども、
はい、
まあ、作者に何て呼べばいいんだって聞いたらですね、
はい、
バー AC と呼べと言ってますので。
なるほど。
でこのバー AC はですね、あの当然、まあ、先ほどみたいな自動応答というよりは双方に人間がいて、で実際の通信はバラモデムを使うというシステムです。
なるほど、なるほど。1対1のやり取りということになるわけでしょうか。
そうですね。でなおかつですね、ビーコン機能とか CQ 機能 があってですね、はい、まあ、いわゆる私が今ここにいますよみたいな、まあ、一般の QSO に近い運用ができるところが工夫されています。
なるほど。ということは普通の SSB での会話をするような感じでやり取りができるってそんな感じなんですね。
で、まあ、一部ちょっとあの文字化けして不具合がまあ見つかってるんですけども、あの先ほどの Windex スペースは日本語ダメでしたけど、こちらは結構日本語使います。
なるほど。そうすると、PSK32 の世界ですとそのキーボードを叩いて修正も聞くし、日本語も打てたっていうのがあるんですが、それに近い動きができるんでしょうか。
まあ、近いっては近いんですけども、はい、そのアクノリッジ、相手がデータをちゃんと受けてるかどうかって確認するシステムですので、はい、ですから先ほどあのファイルが何でも添付できるって言ったら同じことがこれでもできるんですよ。ですから会話の途中にあの自分の顔写真を送ったりとか、
例えばキーボードで、チャットをしながら、
そうですね、
同時にサイドでデータが送れると、こういうことなんですか。
で、画像データはですね、受信すると自動的にチャットウィンドウの中にあの画像として表示されますので、
あ、
ですから、
それはすごい、
ね、非常に現代的なあれですね。そうなんですよ。メッセンジャーとかスラックとかと一緒ですね。
同じように日本語漢字マジのチャットしながら、はい、間に絵が入るみたいなことができます。
はは、まあ、
それ
なるほど。これは1対1の QSO だけなんですか。
そうですね、今のところはあの1対1なんですけども、ただ先ほど言ったビーコン機能があるので、つまりあのコネクトする前の状態だとビーコン機能で候補局が並ぶわけですね。
あ、なるほどなるほど。
でそのビーコンのリストから選んでコネクトして、
おお、なるほど。
で、まあ、いや、以降会話は1対1と。
なるほどなるほど、
なるほどなるほど。あ、これ素晴らしいね。なんかチャットも楽しめ、データも送れ、ファイルも送れって非常に便利ですよね、うん、
ですからあのやっぱりあの普通の会話に近くてですね、はい、まあ、手軽にあの私が最近楽しんでいるバラ FM とかバラモデルのですね、はい、新しい機能をあの試すには多分こちらの方がお手軽だとは思います。
そうするとバー AC を使うためにはやっぱりバラモデムが いるんですね。
そうですね、あの、はい、インストール方法はですね、あの逆に言うとバラモデムが設定されてるとですね、そのクライアントが、バー AC に入れ替わるだけで、バー AC をインストールして、まあ、あのコールサインとかを設定すれば使えます。
なるほど。で、周波数も自動的にセットされるんでしょうか。
そうですね、 あらかじめプリセットされた周波数があってですね、まあ、そこを、まあ、バンドごとに、周波数がありますので、まあ、そこに出て、まあ、ビーコン出したり CQ 出すと、まあ、相手が誰か答えてくれるというようなシステムですね。
なるほどなるほど。やっぱり周波数としてはやっぱり7メガ中心なんですか。
ですね、今のところ14メガで運用されている局が多いようですね、まあ、そういってもまだまだ世界的に多いというわけじゃないんですけれども。
ビーコン設定と CQ っていうのは要するに CQ 出す側と呼ぶ側の関係みたいな感じであってますか、認識として。
まあ、あの機能的にはビーコンは今後あのいろんな付加情報を増やすと言ってますけども、
なるほどなるほ
ど、現状はビーコンは生存確認っていうか大体30分に1回出します。で CQ は連続して、3回かなちょっと忘れましたけど、まあ、連続して複数回出されるという形になります。
なるほど。そしてその CQ を出している曲が聞こえるのか見えるのか表現は難しいんですがそしたらどうすればいいんですかね。
まあ、あの当然 CQ を出している曲っていうウィンドウのにコールサインがリストされますので、はい、まあ、そこを選んで、でコネクトを通すと。
なるほど。
でそうすると接続要求が飛んでいって、まあ、十分に SN が取れてればコネクションと、
はい、
まあ、あとはチャットができると。
あ、キーボードでチャットが始まる、ね、ということなんですね。で同時に、自分の顔写真を送ってそれをネタにお話してもいいと、こういうことになるわけですか。
でなおかつですね、このバー AC の面白いところは QSI 機能があるんですよ。
はい。
だから当然画像データとか送りますとですね、あの非常にまあ送信時間長くなりますので、
はい、
まあ、あのプリセットされているいわばメインチャンネルを占有しちゃうわけですね、
はいはいはいはい、
ですからそういう時にはあの QSI というボタンがあってですね、
はい、
これを押すと自動的に 750Hz、まあ、上とか下に移ります。
あ、ということはデータ通信というかその添付ファイルはちょっと外れてメインから外れてサブでやってくださいと、こういうことになってるわけですね。
でなおかつ QSI 機能っていうのは当然相手が了承すると 自分の無線機と相手の周波数同時に周波数勝手に変わりますので。
なるほど。
だからあのパケット経由でコマンドを送ってるようなもんなんですね。
そうですね。
これは便利ですね。
なかなかこの QSI 機能っていうのは、あの大昔のパーソナル無線を思い出す感じもあるんですけども、まあ、あの非常にやっぱりこういうデジタル機能をあの生かしたですね、あの機能としてはこの QSI っていうのは実際、ね、なんかもうちょっと他のモードでも流行ったらいいんじゃないかなと思う機能ですね。
でこれはその無線機の周波数を変えずにその帯域の中で、周波数が動くということですよね、自動的に。
いえいえ、無線機の周波数が変わります。
あ、無線機の周波数が変わるんですか、はい、なるほど。となると、キャットの接続もいるんですか。
そうです。
あ、なるほどなるほど。そうすると自動的に、750Hz シフトして、
はい、
通信が再開されると、こういうことなんですね、はい、なるほど。
これバラ FM でもできるんですか。
FM ではできませんね。
あ、なるほど。HF、バラ HF のセットアップということですね、
は
い。
まあ、そういう意味ではバラ AC ですね、まだ新しいソフトウェアで基本的にはバラ HF にしか対応してないと思ってください。
わかりました。
なるほど。で国内の非常通信で考えるとこのバラと、バラ AC ですか、との組み合わせでなんかいい方法があるんでしょうかね。
まあ、あの先ほど言ったことは若干矛盾するようですけども、その周波数の設定とかを除けばですね、まあ、このバラ FM に対してバラ AC の組み合わせは運用できます。
なるほど。
あ、ただシングルのチャットでだけで考えればってことですかね。
まあ、あのいわゆる人間が周波数を変える
あそういうこと
オペレーションすればですね。
なるほどなるほどなるほど。
だからそうするとハンディ機にですねと組み合わせてやると、まあ、非常にあのお手軽にですね、まあ、先ほどみたいなデジタル新しいパケット通信、
うん、
日本語の文章のチャットができて画像も送れてエクセルファイルも送れちゃうっていうのがですね、まあ、ハンディ機でできちゃうということになります。
そうするとあの、まあ、非常通信なんかの時にエクセルファイルでいろんな資料が送れたりできますよねと。でこれがその、バラと、ウィーリンクを使うよりもこちらの方が 割と比較的、お手軽にできるかなと。
そうですね、あのウィンリンクのゲートウェイはですね、あの実は申請ベースなんですよ。であのウィンリンク の、まあ、あの管理者にですねゲートウェイやりたいですと言って、
はい、
その時に、まあ、極力安定してゲートウェイ運用するってことを、まあ、ある程度約束させられるというか、まあ、ゲートウェイやる会にはあの定常的にやってねという話なんですね。
あ、もう一時的には困ると、常に運用してほしいよというご要望があるわけですよね。
ですのであの、うん、ウィンリンクのゲートウェイってオイソレと勝手にほいほい試しに作ってってわけにいかないんですよ。
はい、なるほど、わかりました。ということでその非常通信に使えるかどうかというのが非常に勉強になりましたですね。で森川さん、今日は楽しい話、あの将来につながる話お聞かせいただいてありがとうございました。ということで今日は JN1 の ONJ 森川 OM に来ていただきました。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
はい、ということでいかがでございましたでしょうか。
はい、
はい、まあ、ウィーリンク、あの先週もお話ありましたけども、まあ、あの特に新しいということではなくって、
はい、
まあ、今までもあったシステムなんですけどもね、これにあのバラというものがくっついて、
そうですね、
今日はあの話ありましたけど、バー AC ですか、
はいはい、
という
ソフトね、
あるそうなんでね、はい、バラーという、これはあの先週もご紹介しましたけど、ビクターアルファレディオアルファのね、バラ、VARA ですね、はい、B、ブラボーじゃないということで、うん、なんかついついバラと聞くと、バラ肉に私の場合、頭になっちゃうんですけど、
そっち応援ついちゃいますよね、
そうですよね、はいはい、VARA ですね、
はい、
これあの、まあ、われわれ無料で使えるんですけども、シェアウェアなんで、まあ、代金を払うと、スペックがフルスペックまで使えるようになると。
そうすると最大これ、何キロでしたっけ、これ使える、
HF で8キロ BPS、 8.4、8.5キロ BPS ぐらいまでは、はい、バラ HF で出ると。
あ、
はい、でバラ FM モードだと25キロまで出るかな。
あ、25キロ出るんですね、はい、
この通信速度があるからそういうパソコンのファイルとかも送れるようになってるんですよね。
そうですね、
あ、そうですよね、
うん。
あと周波数なんですけど、はい、あの40メーターバンドは日本でいうと 7.1 から 7.2 くらいの間 はい、でひょっとしたら SSTB と共存ということで、はい、7150あたり前後かなと、うん、いうことのようですね、
はいはい、この中で出てきたあのバー AC ですね、
うん、
これなんだか面白そうですよね。
これなんか遊べそうですよね、うん、
なんかウィンリンクよりもすごい分かりやすいなと思ったんですよね、
うんうん、だからあの設定も動作も、シンプルですよね、
シンプルですよね、
うん、
やることも結局今までのアマチュア無線にちょっと近いところもあり、でも普段我々はインターネットで使っているチャットに近いところもありで、
うん、
あの馴染みがいいかなっていう感じはしますよね、
うん、
でこれで普段こう会話してると、うん、多分災害起きた時にこれ使うのも非常に楽に使えるのかなと、
うん、
そうですね、あファイルも送れるって言ってましたよねこれ、
まあ、送れるんだそうです、
はい、まだ実際にやったことはないのか分からないんですけど
ちょっとね、うん、あのババラとウィンリンクの日、勉強だけで時間食って、
はい、
バー AC まで行き着いてないんですが、はいはい、
そうですね、ぜひ実験してみたいと思うんだね、
そうですね、これはやっぱり144メガとか50メガで実験するパターンがいいんですかね、それとも430メガで実験かなと、
うん、
そんな感じですよね、
そうですね、どこか全電波型式のところで交代機のデータ通信になりますよね、これバー FM だと、
そうですね、バー FM だと交代機データ通信ですね、
そうですね、
はい、で割と近くに相手見つけやすいかもしれないし、
そうですね、
うん、うんうんうん、
まあ、あのみんなでハンディー機持ち寄ってインターフェース持ってきて、
うん、
あの対面でですね近いところでやるっていうのでも結構面白いと思うんですよね、
そうだよね、
うん、
まずね見えるところで
やってみるっていうのは面白いかなって感じがしますよね、
しますね、
うん、まあ、慣れてきたら多分 HF とかもねチャレンジしたいなとはもちろん思うんですけども、
そうですね、
はい、まずこのバラを体験してみるっていう意味では FM の方がいろいろやりやすいのかなっていう感じはしますね、
しますね、
はい、
実際にねあのHF でも通信できるようになると皆さんでチャットができるからもう楽しくなりますよね、
そうなんですよね、うん、なんか昔の PSK31 みたいな感じになるんかなというイメージなんですけど、
はいはい、
うんうんうん、
ただこれ1対1でコネクションしていかなくちゃいけないんですよね、
バー AC はピアツーピアですよね、だから1対1なので、うん、グループチャットみたいなのができないんですよね、
あ、
だからなんかそれできると面白いなって思うんですけども、
うん、うん、これからまだソフトできたばっかりみたいですから、これからどんどん、ね、改善されていくんじゃないですかね、
だからいろいろ改善したいとその作者の方もおっしゃってるようなんで、
はい、
皆さんからご要望があればですね、でどんどんどんどん変わっていくんじゃないでしょうかね、
そうですね、
うん、可能性大いにありますね、
ありますね、
はい、
うん、
やっぱり今回のウィンリンクバラ今度のバー AC かな、はい、やっぱり非常通信に活用できる可能性が大いにあるというのはやっぱり大きいですね、
ですね、や
っぱり実践を積んでいって、
はい、
でやっぱりあの前もディレクターとか皆さんおっしゃってたけど、やっぱり常に何か練習をしとく、
うん、
一言でもいいから、ね、おしゃべりをして練習をしておくというのは大きいですよ ね、
そうですね、
いざやりたいときに、ね、どうやったっけなというのが、う
ん、よくあるんですよね、はい、あれが向けからこれが向けからってあるから、
うんうん、で普段の更新がそのまま非常通信にも同じプロシージャーで使えるというのがいいと思いますね、
はい、そうですね、
なんかあの通常の、ね、SSB で、まあ、今もそうですけど今までもあのずっと非常通信やってるのは、まあ、常に QS をしてるからですよね、これ、
うん、そうですね、
相手、相手とおしゃべりして、
うん、
それがそのままですからね、うん、言葉の場合は、
はい
は
い、
うん、まあ、そういう意味でやっぱりこういうちょっとだんだんとあのデジタル化をしてくるとそれの練習というのは必要ですよね、はい、
必要ですね、
ただまああのよくファイルを送るとかねそういうことはもう普段から最近できるようになってきましたんでね、それが大きいかな、
そう
やっぱり、
うん、普段あの普通はインターネット経由なんだけど、
ね、
アマチュア無線経由っていうことはね、はい、非常に大きいと思うんで、
それを
少しずつ実践積んでいきたいですね、
そうですね、
はい、
はい、どうもありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、一山二山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？ 詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、今日の番組いかがでしたでしょうか。はい、ウィンリンクバラ、今日はバーエシーというのも入りましたけどね、
はい、
森川さんに、2週間にわたって、
はい、
ご出演いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、まあ、これからも日本の中でどんどん発展していくことをね願っとるんですけども、はい、やっぱりみんなで実践してくれていけないか、そこですね、やっぱり。
そうですね、うん、このソフト作られた方も、連絡取れてますんで、
うん、
ご要望があればですね、こういうの加えてほしいとか、こういう機能が欲しいねっていうのがあればですね、メールいただければつながると思いますんで。
なるほど、
はい、そういうご意見ありましたら、うん、お教えいただければと思いますね。
そうですね、
はい、
はい、まあ、これからまあ、いろいろとね、もうこの最近いろんな新しいことができている、その中で、まあ、非常通信も入って非常に有意義なシステムになってくると思いますのでね、
はい、
ぜひ皆さんで、ね、盛り上げていきたいなと。
そうですね、
はい、ありがとうございました。ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞ気軽にお便りを送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見、ご感想、お叱り、雑談、無線以外の話題でもお寄せください。お便りの先はメールの場合、ham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net、こちらの方にお送りください。また、ホームページに、メールフォームもございますのでね、こちらからもお送りください。今日はどうもありがとうございました。今日のお相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
セブンティースリー、さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。